皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日はちょっと天気がいまいちなんですけど、広川社長、この1週間どんなふうにお過ごしでしたか？
どうもありがとうございます。1週間ぶりでございます。いつもお世話になっております、魚松の広岡でございます。本当に皆さんいつもたくさん来ていただいてありがとうございます。僕ね、久しぶりにね、はい、昨日は天気良かったんですよ。
そうね、昨日は良かったね、
はい、久しぶりにゴルフ行ったんです、
う
ん、
おお、
はい、ちょっと焼けました。
あ、そう、
はい、
その前の日、あ、確かに焼けてるね、
はい、なんか、うん、そのこれね、日焼け止め塗ったんですけど、
うん、
今日差しやっぱり
強いもんね。
強いでしょ
う、うん、は
い、だから一瞬で焼けました。
あらららら、
すごいな、
うん、どうでした？結構ゴルフ場混んでんの今？
混んで普通かな、混んでるとか普通とか分からへんもんね。
さすがにゴルフ場にインバウダー来てないよね、
はい、そんなね待ち時間はないですから、そんなたくさんは入って、
まあそうだよね、予約していくわけだからね、
はいはい、うん、土日は多いと思いますよ、
うん
うん、今シーズンですからね、
うん、
一番いい時やし、
なんかたまたま今日もホテルやってる、まあホテルやっててホテルに詰めてる方と話してたんですけども、まあなんかね、ゴールデンウィークに入って終わってからも人は変わらなく来るって言いましたね。
あ、そうなんですか、
うん、ただね、今ね、大陸の中国人の方が多いって言ってました。
中国の方が今よく来るの、
うん、大陸の方からこうね、今まで台湾だけど、だから今ちょうど嫌がってた、だけど忙しさは全然変わらないって言ってた。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ、すごいな。祇園とか昨日ね、祇園行ってたんですけど、
おーお
ー、外国の方すごいね、
うん、
びっくりしましたわ。
祇園にさ、
はい、
全国チェーンなのかな、おにぎり屋さんができて、
はい、
もうそこは午前中の売り上げが大体大半みたいですよ、うん、
あ、
一日の売り上げの。
そうなんですか、
うん、
へ、
要するに朝ごはんさ、
はい、
買いにインバウンド社長がと押し寄せるって。
本当に、
うん、
すごいな、
すごい。いやだから今ほら、まあ、ここでもね、よくインバウンドの話してんだけど、はい、やっぱりお手軽に朝ごはんは食べたいっていう感じでさ、
うん、
ホテル、つまり朝ごはんがあるようなホテルじゃなくてね、ゲストハウス
とか、ゲストハウスに泊まってる方多いですよね。
それで朝ごはんはね、
なんかこう自炊するよりも買ってきた方が早い、
どっかで調達しようっていうさ。
あ、なるほど。
だからね、朝ごはんを面白い話聞いたのは、
はい、
三条会商店街にあるんだけどさ、
はい、
そこで朝7時とか8時ってさ、
はい、
まだ普通の店が開いてない時間ね、
はい、
結構外国人がうろうろしててさ、インバウンドの人たちが、うん、なんか朝ごはん食べれるところを探してる。
あ、そうなんですか。
そうそう
そう、すごいな。
すごいよ。
へ、
やっぱりちょっとさ、
ちょっと見方を変えると、
うん、
お昼ご飯は当たり前って思うけど、
はい、
朝ご飯って今まで考えなかったですよね。
社長チャンス。いや本当に、
あ、
これだけね、やっぱそれで面白いのはほら、観光で来てるから朝早いんだよ、はい、活動が。
そうでしょうね、
やっぱり貪欲でさ、
はい、
街中のホテルだからリゾートじゃないから、
はいはい、
とにかく朝早く出て、
いろいろ巻いて。今までの考えをもう完全に全く反対した方が面白いかもしれませんね。
で、本当にね、近くのゲストハウスも余計泊まってるし、
はい、
で、夕方とか行くとさ、スーパーにだよ、
うんうん、
その、まあ、間違いなくインバウンドの人たちが大量に買い物してるわけ、
はいはい、
食材を、
はい。
だから、夜とかは、
自分で作る
やろ、ね、作ってんだよね、はい。で、朝はめんどくさいから、
はいはいはい、
探してんじゃないの。
かもしれませんね、
うん、だから僕ね、お手軽な朝ご
は
んね、
はい、
まあモーニングセットだけですよ、
はい、
で5、600円でやったら
面白いかもしれません。
めちゃくちゃ早いと思う。うん、思う、ね、本当うろうろしてんだもん。
そうやろうね。うちの三条の店がちょうどいいかもしれないね。
いい、あそこ、あそこやっていいんじゃない、
ね、あれはもうそんな気がしますわ、うん、周りゲストハウスしかないもん。
ないでしょ。それで 朝ごはん食べられるとこって少ないじゃん。
いや分からへん、僕朝はね、さすがにそれ京都にいません
から。 いやだからね、朝ごはん食べられるとこって少ないんですよ。
あ、そうなんですか。
喫茶店のモーニングとか、
はい、
まあマックとかファストフードのとかあるけど、
ありますよね、
うん、でももう飽きちゃうじゃない、
うん、
だからちゃんと朝ごはん、
日本の朝ごはんが食べたいんやろね。
うん、まあだから両方あっていいんじゃない、はいはい、おにぎり、まあ、ご飯とね、
はい、
白米と、うん、まあ握り飯してもいいけど、それと、まあ、ちょっと簡単なね、
はい、
洋食みたいにやれば、
ね、サンドイッチとかね、トーストとかあれば面白いよね。
もうそれで500円でさやれば、もう、ね、うん、1000円だって高くはないと、
ね、今までそうやな、今までね、昔って、
うん、
日本人も普通喫茶店行ってましたよね。
行ってた行ってた。
ね、
あの朝
モーニング、ね、モーニングセットためにね、で今あの蒸し卵つけて。
そうなのよ。それが今ね、町の喫茶店が入れないんだよ。
ああ。
まずあの増えちゃってインバウンドが。
あ、外国の方で入れへんの。うん、
それと日本人の観光客で、
要は京都はもう入れないんですね。
う
ん、
もうそういうだってさ、あのそのさっき言ってたホテルのね、まあ、はい、ウエスティンの人なんだけど、
はい、
もう外国人がさ、こうなんかないかって聞くときにね、うん、なんかちょっと有名な店を紹介するとさ、
はい、
そういうツーリストが行くような店は
行きたくない、
行きたくないって言われて、はい、ツーリスティックな店やめろと、そうじゃないとこを知りたいんだって言うんだって。
あなた旅行者じゃないですかと言わなくて。
そうだから、昔の日本人がほら海外行くとさ、
はい、
日本人ばっかじゃんとか言って、ね、あったじゃん。
あ、そういう感じや
な。そう、お前も日本人だろって言
ったハワイ行ったらそういう感じ
だよね。そうそう、昔なんだ、日本人ばっかりじゃねえかって言ってる自分が日本人なの
ね。そうですよね。
だからそのツーリストも今言ったようにツーリスティックなとこはいいって言って、お前だってツーリストだろってあんだけど、ね、でもその
本当やな、同じ現象が起こってる
ね。そうだから今ちょっとこう本当にね、
はい、
そういうとこに行きたがる。でも今日ちょっと朝からそんな集まりした時にさ、やっぱある人もさ、その人はちょっとまあ町といっても、
うん、
あの住宅街の路地の方奥に住んでるのね、
はいはい、
昔はそんなところうろうろしてる人いなかったのに、もうキャリーバッグをガラガラガラガラした外国人がもうね普通に歩いてるってわけ。
京都って多いね、どこ行ってもキャリーバッグ持ってるもんね。
そう、で本当にそれがだんだんさ、
はい、
町の中心だったら今拡散されてさ、
あ、広がってきてるの。
広がって、どうしてこんなところにいるんだろうっていうさ。
あ、
だから そうこの北の方にほら、あのヤセってあるんだけどさ、昔遊園地があったのね、今
は
エクシブのヤセの
あれありますね。
であの辺りってまあ人来なかったわけよ。
そやな、あんまり行かなかったです
よね。不便でしょ、だって、
はい、不便ですからね。
だからそういうね、リゾートがあるとちょっと行ったりしてたけど、
うん、
この間ずっとさ自転車で北の方走ってさ、はい、帰り大原から降りて痩せ通ったのね。
自転車途中まで行ってたの。
うん、ちょっと奥の方まで行ってたの
よ。すごいな。それもすごい。すごい。
まあ電動アシスト付きだからね、行けんだけどさ、まあ、4-50キロ走ってきたんだけど。
あれ電動なんですか？
あの佐久間さんの自転車。今日乗ってきてるのは普通のやつで、電動アシストもちょっと別
持ってるの。
うん。
あ、
買ったんですよ。
そうなん
です
か。
そう、体を鍛えるためにね。
へえ。
そしたら痩せを、まあ、通ってきたら、
はいはいはい、
大変痩せの周辺もインバウンドと日本人の観光客でごった返して。
本当に。
うん。で、あそこに九頭竜神社ってほら、あのすごいね、
はい、
ご利益のあるって神社があるんだけど、
はい、
そこは前閑散としたのにね、もう列をなしてみんながいる。
あ、そうなんですか。
で、大原も大変でしたよ。
大原もっと多いんちゃいます。
もっと多くて、大原多くて大変。もう
でしょうね。
もうこっちはもうだから神社とか、お寺さんとかそういうの見ると大変だから、
うん、
とにかく漬物だけ買って帰ってきたんだけど、大原も本当に。
あの比叡山はどうなんですか。
比叡山はまだ行ったけど、やっぱりでも比叡山はあの車とかバスで、
あ、比叡山って世界遺産やった
から。そうそう、だからあそこはね間違いなく行ってる、
うん、
だから痩せの多かったのはこれからあの比叡山のねロープウェイで行く人たち。
そうでしょうね、うん、あ、そうでしょうね。
そう、
はいはいはい。
だからどんどんどんどんね、まあ大原まで今人来てる。だからこれからどこまで。
でもね、山越えて滋賀県には来へんのよ。これは不思議やわ。
でも社長、それね、滋賀県まだポテンシャルありますって、これから来るよ。
そうかな。
うん。大体もうみんな一度飽きるとさ、
うん、
ちょっと違うところに行きたいってさ。
おお。
だからそれこそ
これから琵琶湖が良くなるのか。
なるなる。絶
対間違いない、ね。琵琶湖の周りが。
もうそれこそね、石山寺、三井寺ってあるわけだしさ。それで向こうでこういろいろね。うん、
はい。
いや京都と違ってなんかここはいいって言ってさ、
今光る君でね、
うん、
なんかあの大河ドラマやってるじゃないですか、うんうん、ね、それでもそんな人を来てないように思ったけど、
そうだろうね。だから、
はい、
でもなんていうの、コロナ前はコロナ前に来てなかったような京都市内でもその、うん、変なっていうかこう地元の人がしか行かないような店にコロナ前はいなかったのがそこにわんさか来てるから、
はいはい、
やっぱりね、あれだよ、あのここだと有名な床屋さんがあるんだけどね、
うん、
そこの床屋さんはまあ猪田コーヒーの、
はい、
まあ、朝集まる常連の人たちがいるのよ、
うん、
まあ、常連会があってさ、もうで通ってる人はそこに40年以上通ってる人いるよね、
はいはい、
でもテーブルも決まってるわけ、
うん、
その中で一人有名な方で床屋さんがの人がいるんですよ、
うん、
その朝 朝の常連会のもう有名な人ね、
はい、
そこの床屋さんって今ね8割がインバウンドだって。
あ、そうなんですか。
あの有名になっちゃったのよ、インスタグラムとかそういうのでね。
すごいな。
外国人がここの床屋素晴らしいって紹介してさ、
へ
え。そしたらもう朝から、
はい、
外国人ばかり
来るわけの。
そうそう、
はあ、
だから大変
なんか
探してんだよやっぱり。
すごいな。
すごい、あのやっぱり貪欲っていうかそのね、はいはい、探求心が旺盛だよね。
うん、
だから人が行ってないようなとこ探して。
やるね。
だからもうこの近くにね、三条木屋町にさ、あの全国チェーンの串カツ田中ってあるじゃない、
はいはい、
まあ、有名ですよね、
はいはい、
もう 安くてって、うんうん、はい、で先週かな、かみさんと行ったんですよ、
うん、
もうそしたら半分ぐらい外国人なんだよね。
アンが来てるの。
そう、で結構遅くまで食べて飲んでたらさ、
はい、
2人残ってたのよ、
うん、
あの外国人が、はい、そしたら話しかけてきて、
はい、
まあ僕らしか残ってない。そしたら聞いたらイタリアから来たっつってさ、
うん、
まあ今1週間になるけど東京にいて今京都に来てね、
はいはいはい、
で京都いいよって言ってそれで串カツ田中に来てるからね
まあでも1週間ぐらいは普通ですよね。
そうそう、それ
で海外の方
そう、でそういう日本人が行くような、普通の人が行くような居酒屋とか、
うん、
お店やっぱり行ってるの高いとこじゃなくてさ。
おー、なるほどね、
うん、だからどんどん今はさ、そういうだ、一方で普通の、要するに町に住んでる人が普通に使ってる店に入れなくなったのが困ってるっていう。
あ、でも確かにそうやね、京都の店は半々も外国人や
そうそう、
東山のお店ね、
どこ
半分は外国人ですよ。
でしょ、でしょ、
聞くと、
うん、
あのね、いろんな国来てはる、南米、イタリア、アフリカ、うん、本当に、あ、南アフリカの、
あ、
南アフリカででもフランス領やもんね。
うん、まあもともとはね、うん、
はい、フランス人や言ってはりました。
あ、
うん、で僕ね、面白いから、
うん、
その京都のお店にね、
うん、
世界地図貼ったんですよ。
おうおう、
これでね、
ピンで刺してく
る。そうそう、
うん、
来たお客さんに貼っていきなさい、
うん、
もうかなり貼りましたね。
おお、すごいすごい、
はい、
うん、
いろんな国から、
うん、
これだけやっぱり来たはねえな思って、面白いね。
でまたその人たちがほら SNS に上げるわけじゃん。
そうなんですよ。
そうするとそれを 見る人たちがさ、よし今度日本行ったら、
そう、不思議なんですよ。で来る店入るじゃないですか、
うん、
店入ってきてね、
うん、
水餃子くださいってな、メニュー見てない水餃子くださいっておかしいんちゃいますかって僕は思ってないけど、
うん、
そう、どっかで見てんやね、
うん、
メニュー見てないんやだから、
うん、ね、いきなりね、
いきなり水餃子くださいっておかしいじゃないですか、
うんうんうん、
面白いね。でもね、うん、外国の人ってどこでどうつながったのか分からんけど、
いや、やっぱりこれがなんていうの、インターネットでつながっててさ、もう情報が瞬時に得られるわけじゃん。
早いですね、
うん、それも昔と違うよ ね、はい、だ、宣伝とか逆にいらないよね、
うん、
あの来て感動した人が宣伝してくれるんだ
から、ね、はい、だから多分ね、あの長けてる人はもうそれで宣伝するやろね、
うん、いや、もう実はもうそういう商売あるしね。
でしょ、
うん、
インスタグラム僕とはそれしてないんで分からへんけど、多分それの商売も
あるある
ね、
もちろん
どないでもできますよね。
できるできる、
はい、
逆にそういうので大した、まあ、変な話ね、大した店じゃなくても、うん、まあ、バズらせるっていうかね、こう人気店にすること可能だからね。
でしょうね、
うん、
と思いますわ。何にも知らんのに来るからね、いきなりなんでそのメニューしてますみたいなな
んかもうとにかくあれだよね、誰、あの自分が見てて、
はい、
あ、行ってこの人が行ってなんか褒めて面白いっつってるから、じゃあ行ってみようっていう、そういう感じだよね。
うん、な感じがしますね、はい、
だからまあでもこういうのはね、そうやって、
でもその朝ごは
ん
はね、
うん、
いい、佐久間さんこれこ、あ、そこまで僕考えてなかったわ。
いや、朝ごはんだよ本当
ね、
うん、
朝ごはんな、確かにな思いました、うん、僕
もうだから簡単なもんでいいんですよ本当、
うん、
だからおにぎりとか最高だよね。
最高でしょうね、
うん、
最近おにぎり屋さん多いもん。
おいおい、だから急に増えて、あのフランスってパリでもおにぎり屋さん出てるからできてるから、
すごいね、
うん、日本人がやってんの、はい、だからおにぎりとかね、
もう時代変わるな、もう、
うん、
ラーメン5000円もんな時代変わるな。
だから安く、あまり安くする必要はないんだよね、
うん、
うん、もちろんほら、あのぼったくりじゃ困るけど、
はいはい、
適正価格で全然
OK。 そうでしょうね、
うん
うん、昔みたいに5次元のおにぎり作ることいらないもんね。
いやいやいや、
もう今の時代はね、やっぱりね、
まあだからね、5、600円のもの出してもさ、
はい、
まあ日本人からするとうんと思うかもしれないけど、だって700円のものっつったって7ドルもしないわけでね、
向こう行ったらね、
向こう行ったら、まあ要するに
半値ちょっと
ぐらい、半値、そうそう、うん、だから1000円ぐらいでも安いって感じじゃない。
そうでしょうね、うん、安い安い言うもんね、
ね、
うん、
だからあんまりほら安くすると何使ってんのかなと思うから、それはもう本当に、
はい、
だから思いましたもん、ああそうか、朝ごはん探して歩いてる人たち、
僕はそれは目から鱗やわ今その話は考えへんかった、朝は
いいよね、だからそういうゲストハウスとかあったら、ほら当然ホテルの、ね、朝食はないわけだから、
そうですよね、
外で食べよう
って、はいはいはい、あのね夕方はね皆さんあのビニール袋持ってありますもん、
あ
ゲストハウス買いの、
ね、
あそうだね、多分ね弁当買ったり
弁当とかね、
うん、スーパーで買い物したりとか、ね、うん、言われた通りやってます
よ、やってるよね、
うん、
だって毎日ごちそうなんか食べる必要ないんだもんね
と思いますね、うんうん、だからあの中で自炊してあると思います
もん、うん、
はい、多分
そうだね、僕らも昔旅行した時そうだもんね、毎日ホテルなんて食べないよね、
今日本人がハワイって自炊してるらしいです
カップ麺ね、
カップ麺って、
なんかあの この間、まあ、テレビで見た人は家族でね行くんだけど、はい、やっぱ行ったよハワイで、やっぱり向こうでねラーメン家族4人で食べて1万以上するわけだから、
はい、
ちょっと米持参しましたね
1万円ですよ、4人で1万円、
4人で
それ安い方だ、ね、ラーメン食って、
うん、
ほら日本からカップヌードル10個買ってきますわ、
そうだよね
2000円でお釣りきます
そうだよ、いやだからそう考えるとまあ今来てる人たちも随分いろんな幅があるっていうかバリエーションを持ってるよね、
はい、
そういう超富裕層でもう実際そういうとこに行かない人もいれば、
はい、
とにかく徹底的に安くし、
まあでもツーリストの人ってね、でも伸び伸びしてありますわ、
うん、
楽しく、
うん
うん、見てても
まあ格好もラフだよね、だから、
はい、もう優雅です
日本人の方がきちっとしてるみたいな、
そんな気がします
まあね、そういうことでこれからちょっとどうなるか全然、うん、人流が途絶えてないから、まあこのまま祇園祭りまです
ごいと思います、
大変だね、今ね、
あそれにね修学旅行まで来てますからね、
うん、そうそう、
京都は本当に多い、すごい、
うん、ちょっとだから不安は不安だよね、はい、
3分の1でええから滋賀県来てるんですけ
ど本当に来てないの滋賀県
全然見えへんね、
なんかねすぐ
ちっじゃあ僕はね比叡山は上がってないですよ、
うん、
まあ、比叡山が京都か滋賀かちょっと僕は分からないけどどっちか分からないけど、
まあ、比叡山あたりも人来てるよね、この間もっと奥の高野山もやってたけどさ、高野山の宿坊は、うん、もう7、8割は外国人
でした、外国人でしょ、うん、言ってました、僕の知り合いも行ってきたから、うん、すごかったって、
だからそういう日本人のこうね、
うん、
深いところで体験したいっていうのもあるんじゃない、
僕まだ高野山行ってないんですよ、
行って
行きました、
佐久間さん、僕一度行ったこと
ある、行ってるんですか、うん、あれじゃない、当時の和尚さんがね、
うん、
行か行こうかってずっと言ってはったんですよ、
うん、
はい、で行かずじまい、
あなんかね一度チャンスがないとね、
はい、だから当時の和尚やから高野山大学出てるわけですよ、
うんうん、はいはい、
だから高野山そのままなんですよね、
うんうん、
でもう全部案内してあげるよって、
うん、
って言わはったんですけど、
うん、
そチャンスやったんやけど、
そうだよ、
行けず自慢ですあれ言っといたらよかったよね、
そうやっぱりなんかやっぱりなんていうの、ね、こう日本の名所ってさ、
はい、
いつでも行けると思うと行かないじゃん、
そうなんですよね、これ不思議や ね、
でも一度は行っとかないとさ、
はい、高野山行ってバチカン3回行ってんねんけどあんまり関係ない
比叡山は行ったことある、
比叡山も行ってない
です、ね、行ったでしょ、そう
あでもいあのね、
うん、
子供の頃行った、あれ河原投げあるでしょ、
うん、
確か京都の母親に連れられて
河原家投げのって
あれ
高尾の高山寺だね、
え
有名なのは
比叡山ちゃいました、あれ
比叡山で河原家投げって僕はちょっとあんまり記憶ない、
ヤセの遊園地あったじゃないですか、
はい、
でヤセの遊園地でね、
うん、
よく夏になったらプール連れてもらったんですよ、
うんうん、
子供頃ね、
まあ昔そうですね、
遊園地ありましたからね、
はい、
あそこから僕はねロープウェイ上がって、
うん、
あれロープウェイ上がったら比叡山ちゃいます、
そうですよ、
だから行ってますよ、うん、僕
お
う
お
う
お
う、もう子供本当の子供の頃、
それは行ってるよね、
はい、それで比叡山で僕は河原投げしたよね、覚えがあんねんけど、うん、ないですか、
いやちょっと俺は記憶はないけど
本当にありますよ、確かあれ
そう、
間違ってんのかな俺が、比叡山やと思ったけど、
まあそれはちょっと、
はい、
まあ後ほど調べておこう、うん、 あるね。
あるでしょ。
あった。
確かね、子供、うん、うっすら覚えてるんですよ。なんか変わらなげだな思って、うん、
書いてある、はい、書いてある。
なんかね、うん、穴が開いててさ、
うん、
そこを通すとなんか願い事が叶うみたいな。
これだね、変わらけなげ、うん、これだよね、
はい、
こういう輪っかがあってそこを通す
と、そう、輪っかがあって、うん、でしょ、
うん、
間違いないわ、やっぱり。
じゃあその時ライン行ってないんだ。
行ってない。あのね、車で横は通るんですよ、
うん、ええ、
あの滋賀県から抜けるとき、
あ、なるほど、
坂本から抜けるときにね、うん、横は通るけど比叡山は延暦寺は行かないじゃないですか。
うん、そうね、なかなかね、延暦寺はだからその時比叡山だけ、
延暦寺は行ってないと思うんです
よ。あ、そうか、
だから世界遺産は見てないと思うんですよ。
延暦寺行かなきゃダメですよ。
あ、ね、お付き合いしてる人がたくさんいるんですよ。延暦寺の関係の方。
だあそこはね、だから自転車、比叡山 の、 あのハイウェイあるじゃないですか、はい、そうだから車でしか行かないんだよね、
は
い
は
い、
なるほど、
うん、
お店には来ていただいてる。失礼なやつやな。でも俺
も、いや、そう考えるとね、まだまだほら、はい、ね、行ってないとこあるっていうことで、それと、
うん、確かにね、ま
あ、滋賀へのさっき言ったようにこう観光客の人流をね、
はい、
どういうふうに持ってるか、まだまだポテンシャルあるよ滋賀。だって見どころはもう腐るほどあるわけじゃん、
うん、滋賀もね、 ありますね、
うん、
だからあの誰かがまた上げたら、
うん、
キャーあると思いますよ。
そうだよね、
うん、面白く上げたら、
うん、まあ、まあそれこそね、個性から、まあ、あの北の方からまた東、うん、南と全然違うもんね。
そうですね、
ぐるって回るだけでね、 2,3 日かけて回ったら面白いとこたくさんのにね、
そのね、琵琶湖一周でするだけでも面白いと思うんですよ。面白い
ね、
はい、
まああのサイクリストの中であの琵琶市ってね、琵琶湖一周ってなんですよ、160キロぐらいかな、
はい、1日でできるの。
走る人は1日でそれくらい走るね。
でも2日かけた方が面白いね、
うん、まあ、
どっかで止めたらいい、止まったらいいんですもんね。
そうそう、うん、だからそういう楽しみ方もあって、
はいはい、
だからまあ琵琶湖はやっぱり1日じゃなくて、今言ったようにね、自転車でもそうだけど、うん、まあ普通少なくとも2日とか3日で、
うん、
それでまあ別に京都に拠点置いといてね、
はい、
ちょっと1泊2泊で行ってもいいわけじゃないですか。
そうでしょうね、
ね、
はい、
荷物手軽にして。
なんかね、あの昨日ね、タクシーの運転手さん言ったけど、
うん、
あの滋賀全然あのインバウンドいないですよ、みたいな。あのね、でもね、そのプリンスホテルとか泊まって、
うん、
京都観光してる人いますよとか言って、
あ、そういう人もいるんだ、
はい、って言うてありましたね、
うん、
いや見てないから僕は分からないですよ、聞いただけなんでね。
あ、でもそれはさ、結構賢い人かもしれないよね、
はい、
京都市内は高いし、はい、いっぱいだけど、
はい、
ちょっとプリンスに泊まって
安いことないけど、まあ安いよね、
いや、
京都から考えたらかなり安い、
それに逆に時間はパッと来れるしね、
はい、だから大津のね、
うん、
大津にもゲストハウスあるんですよ、
はい、
あの浜大津 の、
はい、
あの周辺あたり、多分あそこら辺のねゲストハウスに泊まって、京都に来てる方もいるかもしれません。
あ、それはいるだろうね、
はい、あの京阪乗ったらすぐなんで、
うんうん、もうすぐ本当近いもんね、
はい、
まあ、地下鉄とつながってるからね。
そうなんですよ、
二条城までやっと来れるもん、ね、
だから考えてる方はそういう方もいるかもしれません、うん、ただ僕は見てないだけで、
うん、
はいはいはい、
そうか、うん、まあそれであればね、今度滋賀の方でも楽しんでもらうようにね。
いや滋賀はね、でも2泊3日ぐらいかけて、
うん、
あの自転車の旅なんか面白いと思
います
、
うん、いいよね、
はい、僕もそれは面白いなと思いますね。
まあそんなあの琵琶湖の周りって平坦だから走りやすいんですよ、
はい、そうでしょ、
うん、だから初心者でもいわゆる琵琶湖一周、琵琶市をね、楽しむ人って、
うん、あ、多いんです
かね。多い、今だから全国から来てるんですよ、サイクリストっていうか自転車ファン。
これからなんですね、
うん、もうあの島並海道と並んで琵琶市っていうのはもう、
うん、
やっぱり景色がずっといい。
島並海道もインバウンド多いの。
インバウンド多いですね。
あと多いですか、
うん、あと今言った日本人のサイクリストね、
うん、
やっぱりあの自転車で、
うん、
この間も見たのやっぱり自転車こうバラしてあの持っていくのは輪行っていうんだけど、輪行でやってきてるインバウンドの人たちもいたから、うん、だからマイ自転車をもしかしたら
持ち込んでくるわけ、うん、すごいね、もう
そういうね、
本格的やね。
そうそう、はい、だからそうやってね、もちろんレンタルサイクルもあるから、
はいはい、
まあ、いろんな楽しみ方があるんじゃないですか。
本当やね、
うん、
あの大津あたりでレンタルサイクルとかかなり
もう
全然歌っていったら
もう絶対そう。今だから京都市内も、
はい、
あの 例の電動キックボードあるじゃないですか。
多いな。
多い。まあ車運転してるの分かると思う、
ね。あれ多くなってきたよ。
めちゃくちゃ多いよ。
危ないねあれ。
危ない。ヘルメットもかぶってないし、うん、やっぱりちょっとこう、
はい、
ね、あのキープレフトじゃなくてヘッてこう入ってきちゃったりするから。
あれは最近そう僕思いますわ、うん。車乗ってて危ないな。
そうなんですよ。もううちの近所さ、であれいろんなところにステーションがあるから。
はい、あれなんであんなんなんていうか許可したの？ね。
まあそれ
いろいろあるんですよね。
そう、裏話は聞きましたけどね、は
い、いろいろあるよね。
やっぱりあそこの代表が根回しがうまくたかった
でしょうね。もうそれだけでしょうね、うん、あそこの築地の問題と一緒やねだいぶ前から分かってたもんね、あれも
今うちの近くでもループのね、なんていうの、こうだステーションがどんどんできてるんですよ。
うん、
3台ぐらい止められるステーションもあったりとか、はい、まあ、どういう仕組みか分かんないけど、おそらく申請するんでしょうね。うちもループのこう代理店じゃないけどね、こうステーションになりたいっていうと、そうするとそのスペースがあればさ、
危ないね、あれもう、
まあ、
名探偵コナンじゃないね、あれはまた違うもん
でもそういうのも含めて今電動キックボードと、まあ、電動アシスト自転車で、
はい、
たくさん走ってるから、まあそういう観光スタイルもこれからもっと定着するんじゃないですか。
そうなるでしょうね、うん、はい、
だから琵琶湖なんか、ね、特に滋賀周辺、まあ、琵琶湖周辺の滋賀なんかだったらやっぱりああいう電動アシストとかさ、はい、電動キックボードだと回れる範囲が広がるからね、
うん
うん、
琵琶湖綺麗ですよ。見方によってはすごく綺麗です。僕もね滋賀県住んでますけど琵琶湖好きですね、
うん、
ふっと見に行きますね。
あ、まあ本当に琵琶湖の上は物立ってないから、
はい、
視界がねパッと抜けていいよね。
最近またでも映画あったじゃん、湖の女たち。違いました。違いました。
いや湖の女たち、吉田修の今度映画になるやつね。
そうでしょ、
当たってますよ。あれ滋賀琵琶湖舞台です
ね。高島のここら辺ですよね、
うん、そうそう高島。もともと週刊新潮に連載してた小説で、それが一冊にまとまって、
はい、
で本になって、それで今度映画化されるという。
やっぱり本におかしいですね。さすがですね。
ですよ
やっぱり名前を追ってる？
追ってる。湖の女たちね。うん、まあ吉田修っていう非常に、まあ、僕も好きな作家だけど。
あ、そうなんですか。
うん、その人の作品ですね。ちょっとミステリーっぽい、
はい
はい、内容で。
なんかふっと、あ、高島なんやなって思ったんですよ。
う
ん、
そう。だから、うん、あとね、結構今シンガーがそういう形で、まあ、ちょっとねこう、
はい、
注目されて、だ映画化の時でもこの間映画の宣伝で出演者出てたけど、関西弁の中でも滋賀弁を喋ってるって言った、
うん、ね、関西でもね、うん、滋賀弁ってちょっと変わってるんですよ。
そうだから
ちょっと関西弁ではないね、
うん、これ、うん、だから普通の関西弁ではなくて、はい、ちゃんと滋賀のスタッフ、そういうね、
はい、
方言指導の人に教えてもらって、滋賀
弁って言うんですよね。
そう、滋賀弁
おもろいね、
っていうか滋賀弁ね
関西も滋賀弁ってあんねやな、
ね、だからなんか、ああそうなんだと思って、はい、だから意外とちょっと面白いですよっていうふうにやってた。まあ、
ちょっと変わってるんですよ、
う
んうん、大阪とまた全然違う
みたいね、
はい、京都とまた違う、
まあね、
はい、
まあということでね、またそろそろ後半滋賀の話ばかり
でしたね。
いやでもね、
すぐ脱線してしまう。
いや俺も滋賀は盛り上げたいと思うんで、またちょっと来週滋賀の話で
よろしくお願いします。
また来週皆さん聞いてくださいね。さようなら。